ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。
さて、この番組、小樽観光協会のメンバーと小樽市内のタルッコたちでお送りする番組です。ナビゲーターは田口智子です。ではまず今回の出演者ですが、タルッコさんたち、今日は小樽明豊高校の放送局の3人に来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
では一人一人、まず女子から自己紹介お願いします。
小樽明豊高等学校放送局局長の白洲瑞希です。よろしくお願いします。
局長。ではもう一人3年生。
はい、小樽明豊高等学校3年の放送局中条あゆみです。よろしくお願いします。
はい、あゆみちゃんも声が可愛いさあ、そして男子。
はい、2年生の橋本奈緒です。よろしくお願いします。
はい、よ、橋。そして、今日は、小樽観光協会から、おもてなし推進委員の、大正ガラス館次長の池田さんに来ていただいています。池田さん、よろしくお願いします。
はい、大正ガラスの池田です。よろしくお願いします。
はい、池田さん、はい、今日は3人の高校生たちとやっていきますけれども、はい、どうですか、なんかこの間スクールライフ、先月聞いた子たちですよ。
ねえ、すごい仕上がってる作品を作れてるので、ね、今日お話聞けるのがすごい楽しみです。
はい、はい、あの前回もお話ししましたが、うん、明豊高校はしばらく放送局の活動はやってなかった、
うんうんうん
うん、部室自体はあったんですけど、うん、もう局員もいるんですけど全然何にも活動してなかったんですよ。
一応局員もいたんだ。
はい、
あ、いたんだけど未活動みたいな。
そうですね。
そうだったんだ、はい。でこれが実は今回ね、うん、このスクールライフの企画をすることになって、うん、急遽今日見学のコマで来ておりますよ。ちょっとではこのここまで来るまでに至った経緯は放送局顧問の斉藤レオ先生にもお話を聞きたいと思いますので、レオ先生ちょっとお話よろしいですか。
はい、よろしくお願いします。斉藤レオです。
レオ先生、あの普段は勉強は何を教えてるんですか。
はい、普段は今は3年生の国語と2年生の国語を教えていますね。
国語の先生、はい、ところが今回放送局の顧問として。
ええ、
これは何か理由があるんですか。
まあ、そうですね、今回、まあ、こんなに放送局が活動するようになったのは、
はい、
もうほとんども田口さんのおかげと言っても
実
はあの過言ではなくて、田口さんがぜひこういう番組があるから出てみないかということでお声掛けをしていただいて、でそこでお昼の放送も久しぶりに始めて、でやっとあのちゃんと活動するようになって今になっているって感じですね。
8年ぐらいね、校内放送してなかったんですよね。
はい、そうなんですよ、うん、なので本当に久しぶりの校内放送です ね、
はい、なので、まあ、斉藤先生としてもこう放送局のみんなが、まあ、始まったばっかりだからちょっとこ うまくできてないようなところもありながらも、前回スクールライフ1個目を完成させた姿を見てたわけですよね。
はい、
どうでした。
いや、あの今日はあの進路活動の方で、うん、実は来ていないんですけれども、三国夏美さんと、うん、白洲瑞希さんが、うん、あの2人で会話しながら、
はい、
生徒たちに、インタビューするという形だったんですけれども、
はい、太鼓部の ね、紹介してましたよね。太鼓部の、
はい、
うん、
やっぱり仲のいい分、うん、生徒同士の、あの普段の様子の喋り方ですとか普段通りの喋り方とか、
はい、
できていて、あの明豊の生徒の仲の良さは伝わったんじゃないかなと思います。本当に2人とも一生懸命活動してくれていて、うん、初めてなのに、
はい、
あのきちんとやることができていて、うん、すごいなと思ってました
ね。え、
はい、
池田さん、斉藤先生すごくね、あの熱心な先生なんですけど、はい、先生自体もね実はね、うん、放送に明るいというかアナウンサー志望だったんですよね。
いろいろ勉強しましたアナウンスの、はい、勉強しました。
確かに声はなんか通る感じします
ね、 ね、なのであの放送局の顧問になるべくしてなったという。
なるほど
、ね、また来月どんどんとこうスクールライフ、はい、まあ、未来創造高校と交代でね、
はい、
音源を作ってもらうことになりますので、
はい、
先生ともどもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけで本当にみんなの ね、努力の甲斐あって前回先月ですね、スクールライフ放送できたわけですけど、まあ、ハッシーは男子のハッシーはね編集担当で、水木ちゃんは声の出演をしていたわけですけど、まあ、まずは2人に実際こう作ってみてどうだったかっていうところをね聞いてみたいんですけど、水木ちゃんどうだった？
私はその将来の夢にもう関係してると思って、やりたいって思ってやらせていただいたんですけど、人に伝えるっていうことが難しいなって思ったり、たまに聞いてると思う、分かっちゃうんですけど、ちょっとゴニョゴニョってなっちゃった時とかあって、あ、やっちゃったなみたいな感じに思っちゃったりして、そこが一番反省だった分もあるんで、基本的には楽しく自分でもできたなって思います、
何回かこう自分の喋りを聞き返しましたか？
そうですね、ちょっと自分の声が聞くのが嫌だっていうの部分もあるんですけど、あ、こういう喋りしたんだなみたいな感じになりました。
そうですよね、こう池田さんももしかしたらね、自分のこう放送を後で聞いてみて思うかもしれないけど、自分が喋ってる時はそこまで意識してないのに、後から聞いてみると自分の喋りの癖が見えたりというか聞こえたりしますよね。なので客観的に水木ちゃんこの後もね、何度もこう聞き返してみると、あ、私こんなボソボソ言ってるんだとか、滑舌があまり良くないんだとかね、まあ、その時によるかもしれないけど分かるので、ぜひ今後もね聞き直すということはしてもらいたいなと思います、
はい
はい、でも楽しかった？
楽しくできたので良かったです、
良かったです、はい、そしてそんな声、そして太鼓の音とかを編集したハッシー、はい、どうだったハッシー？
いやー、編集は普段あんまりやんないんですけど。
あ、そうなんだ。
学校の行事だったり、でたまに先生からやってくれって言って編集やったんですけど、まあ、声の編集はちょっと初めてでしたね。
学校の先生からこう依頼が来るっていうのはそれどういうことなの？
いや、なんか行事で一回、去年の学校祭の時に担任の先生の代わりにやったんですけど、ちょっと良かったのかわからないですでこの放送も斉藤先生から、ハッシー編集やらないって声かけられて、あまり断るわけにもいかないので、で入ったわけです、
ね、あ、そうなんだ。え、放送局だったわけじゃないの、もともと？
はい、全然やろうと思ってなかったんですけど。
そうだったんだ。それがまあ編集やらないってこう依頼されて断りきれずに、なぜか今ここで喋る羽目にまでなってると、
はい、なんか謎に
謎に放送局の局員として喋っちゃってるということですね、はい、そうですって。池田さん、
いや、でも才能があったってことですね。
そう、だって学校から依頼が来るんだから、でしかも前回聞いてみて思ったけど、完成度高かったですよね。
本当に
ねえ、ハッシーすごいね。え、これなんかこう編集を自分でこう独自に学んでたの？
ちょっとやってみようかなと思って家で少しやったりしたんですね、
パソコンいじってみたいな。
あ、はい、
へえ、それが意外に楽しくハマっちゃったみたいな、
はい、まあ、そういう感じですね。
今回そのね太鼓部の紹介だったじゃないですか、でなんとなく覚えてると思うんですけど、なんか物質に近づいていくと太鼓の音がドドドンドドドンってなんかしてきて、でまあ実際の太鼓の演奏もあったりしたけど、ああいうのとかこう音のレベルとか難しくなかった、編集するの？
だんだん音を上げたり近づいていくっていうシチュエーションだったので、だんだん音を上げたりしてましたね。
あ、やっぱりちゃんとそこら辺は臨場感に近いように編集したんだ。
あ、はい、
やります
ね。そういう技術が組み込まれてたんですね。
そうですよ。
聞いてる方はなんか普通に自然な、
ねえ、で効果音もなんか結構ピコモンみたいな、いろいろ効果音入ってますよね。あれもハッシーが考えたの？
あ、なんかネットから拾ってきて、これが合うだろうなっていうものを置いて。
水木ちゃんとかどうだった？こう自分が喋ったパートはもちろんね、自分が喋ったから分かるけど、こう編集で出来上がって聞くのとまた違ったでしょ？
そうですね、たまにふざけてその問題出してたじゃないですか。
あ、クイズね、あれ良かった、すごく、
ありがとうございます。それで口で三国ともやってたんですけど、デレーン
とか言ってた言ってた、
考える音も私やってたんですけど、なんか消えてたっぽく。
あ、消えてたっぽくでも
そっか、そのハッシーの編集によってまた 自分たちの喋りが完成度がより高くなって、いい腕だなって思いました。
本当だよね。もう頼もしい後輩だね。
そうですね。
じゃあ、あいみちゃんは前回ね、はい、スクールライフ参加はしてなかったけれども、
はい、
まあ、今回こう放送局に入ろうと思った理由は何かあるんですか？
はい、そうなんです。私一応演劇部も入っていて、うん、そこで滑舌をやっぱり意識して、
うん、
じゃあそのためにはお昼の校内放送をやっている放送部に入ればその滑舌も治る、なんか治るっていうか、
うん、
より良くなるんじゃないかっていうのも思って入ろうって思ったんですけど、うん、それともともとこうやって放送で喋るのが好きで、うん、小学校から放送部入っていて、
うん、
そういうお昼の放送とかしていて、うん、やっぱそういうの楽しいよなと思って入ろうと思いました、う
ん、いや本当ね、声も聞きやすいしねすごいいいですよね。
素人とは思えない。
思えない、ね、なんか池田さん前回も言ってましたよね。
言ってた。
なんかプロっぽい子いましたよね、うん、みたいなね。ね、本当に。だからみんなこうそれぞれのこう得意分野とか好きな分野をうまく活かしてて、うん、でチームになって一つの作品にしててすごいいいですよね。
いいですね。うん、
ね、ではどうしましょう。まず今月のスクールライフ聞いてみます。
おお楽しみ。
今月は未来創造高校なわけですよ、はい、別の学校ね。じゃあそれを聞いた上でのみんなの感想も聞きたいので、うん、まずはちょっと未来創造高校のスクールライフ聞きましょうか。
はい、
はい、
4月からの新番組スクールライフ、今月は小樽梅内創造高校が担当します。よろしくお願いします。
お願いします。
改めまして、小樽梅内創造高校放送局1年田中優奈と
元永さやかです。
私たちは1年生ということで、入学してから約2ヶ月が経ちました。そこで今回は小樽梅内創造高校に入学して、そして放送局に入ってみてというテーマで話したいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう入学して約2ヶ月が経ちまして、だんだん学校の環境にも慣れてきた頃だと思うのですが、入学してどうですか、さやかちゃん。
はい、私は机と机の間隔が狭くて、
はい、
人が多いことですね。例えばコンビニエンスストアなどに置いてある、
はい、
飲み物並べて置いておける、
あ
ガラス戸付きのお店の家具であるじゃないですか、うんうん、あれのことなの、イリーチインショーケースっていうらしいんですけど、うんうん、そのリーチインショーケースの中の飲み物並みの密度で、
あ結構ギュギュってことですね。
そうなんですよね。いて机も置いてあって、
確かに一クラス約40人くらいでしたっけ。
そうです。
それで結構あれですよね、机と机の幅も狭くて、通るときにあごめんねって謝りながら通るみたいなのが、
そうなんですよね、
よくありますね。
もう最初なんか慣れなくって
でもだんだん慣れてくるでしょうね、今後
と慣れていくといいんですけどね。ちょっと自信ないですゆなちゃんはどうでしたか。
はい、私は中学校に比べて校舎が広くて、場所を覚えるのももちろん大変だったんですけど、移動教室が一番大変だなって思っていまして、教室が4階にあるんですけど、その教室のある棟から別の棟の4階まで移動する時もありまして、その時はみんな母言いながら階段を登っています。
あ、自分の教室から移動教室までの距離って長いですよね。
はい、
4階から4階に上がっていくんですよね。
そうですね、4階の教室から1階に1階下がりまして、そこからまた4階に上がるっていう
なんか太ももが鍛えられそうですよね。
もう1年後とかもバッキバキになってる可能性が。
はい、ではここで小樽未来創造高校1学年の皆さんにアンケートを取った、小樽未来創造高校に入学して思っていたのと違うとなったエピソードを読んでいきたいと思います。さやかちゃん、お願いします。
はい、一つ目はニックネームミスター Y さんからです。
はい、
1年生も3年生と同じく定期テストがあると思っていた。
あー、なるほど。確かにあれですよね、今年からカリキュラムが変わって、1年生だけ定期テストがなくなったっていうことですよね。
そうなんですよね。私中学生と同じように、
はい、
高校も定期テストがあって、定期テストに追われる毎日が続くのかなって思ってたんですよね。
でもあれですよね、定期テストがない代わりに小テストがすごい重要になってきて、週に 2,3 回は小テストあるペースですよね。確か
そうです。国語なんかもう毎週のように
ありますよね。
だってそれが毎回毎回成績に関わってくるので、もう一回一回がドキドキですよね。
ですね、一回が大切になってきますよね。なんだろう、定期テストがあるのとないのじゃどっちがいいのか今のところは分かんないですよね。
あ、
どっちもいいところと悪いところがあって。
そうですね、区別するのがちょっと難しいですね。
はい、
続きまして2つ目、ニックネームゆいさんからです。
はい、
男女の割合が極端でびっくり。
あー、なるほど。確かに、小樽未来創造高校は工業系と、商業系ですねの2つに分かれていて、イメージで言うと工業系が男子が多くて商業系が女子が多いっていうイメージがありますね。どのぐらい少ないかと言いますと、私は商業系の学科なんですけど、
はい、
クラスの人数が約40人いまして、そのうち男子が5人なんですね。
はい、
なので体育祭の時とかはその男女のバランスどうするんだろうなって思ってます。
あー、確かにそうですね、男子と女子の力の差っていうのがやっぱりあるので、そこは確かに気になるところですね。続きまして3つ目、ニックネーム N さんからです。
はい、
屋上に行けない。
これあれですよね、漫画とかアニメで屋上でお弁当を食べるっていうのがよくありますよね。
ありますね。あと恋愛、
漫画とか、
はい、恋愛漫画とかドラマとかでも、
あ、
定番じゃないですか。
いや、憧れますね。
いや、私もちょっと屋上に行きたかった行きたいなって思っちゃいますね。
はい、
はい、
1学年の皆さんのいろいろな思っていたのと違うとなったエピソードを読んでいきましたが、さやかちゃんは思っていたのと違うとなったエピソードはありますか？
はい、私はそうですね、私たちの高校って、
はい、
駅の曲がり角にあるような小規模な売店じゃないですか。
あー、そうですね、
はい、てっきり大学とか、
はい、
デパートの一角にあるような食堂があるって思い込んでたんですよね。
あー、はい、
その思い込んでいた理由っていうのが、まあしょうもない話なんですけど、高校って人生の中でも結構人間関係に恵まれたり、
はい、
部活も、ね、成果を上げられるぐらいうまくいって自分の成績がどんどん上がっていくみたいな、
はい、
華やかなイメージがあったんですよね。
ありますね。
そこで私はなぜかこんな華やかなイメージがある高校なら食堂があってもおかしくないって思ってたんですよね。結果的になかったんですあ、ゆうなちゃんは？
はい、私はですね、中学校の頃は、リュックサックで学校に登校していたんですけど、
はい、
高校はスクールバッグの生徒が多くて、
はい、
スクールバッグっていうと、もう何でしょう、漫画とかアニメの世界じゃないと、もう使ってる人はいないんじゃないかって思っていたので、なんかすごいそれを見て嬉しかったというか、テンションが上がりましたね。
なるほど。私もちょっと本当に実際に見て、もうこんなアニメみたいなローファーとかスクールバッグがあるんだって本当に驚きました。
続きまして、私たちが放送局に入ってみて思ったことなどを話していきたいと思います。放送局に入ってから初めての大会がありましたが、どうでしたか？
はい、私はいくつかの部門に分かれているうちのアナウンス部門で挑戦したんですが、アナウンスの原稿を読むことが一番苦労しましたね。
はい、
1分30秒までに読み切らないと作品として大会に送ることができなかったじゃないですか。
はい、
ですけど私の場合、原稿ここ読まなくて大丈夫でしょうってとこを削ったら、削った分だけ長くなっていくっていうなぜか1分30秒を大幅に越していくっていう問題に当たったのが一番自分でもびっくりしました。
そうですね、葛藤してましたよね、時間と。
ずっと葛藤して、まあ、最終的に収まりきったのでよかったんですけど、もう家でもずっと苦戦してましたね。あ、ゆなちゃんは？
はい、私もさやかちゃんと同じくアナウンス部門で挑戦したのですが、今回大会がコロナウイルスの影響で録音したものを提出するということになったんですね。
あ、確かにそうですね。
それで、録音したのは2日間で録音したんですけど、1日目、さやかちゃんのその読みが上手すぎて、これは負けられないと思いまして、家に帰ってからニュースを読みを意識して聞いたりして、たくさん練習して2日目録音しました。
そこまで努力して、
いや本当に何でしょう、びっくりしました
いやまさかそこまで頑張ってやってると思いませんでした確かに録音最終日、
はい、
あったじゃないですか。もう今までとは段違いのもう上手くなってて、もう私自身えってかなり驚愕しました
なのでそのさやかちゃんの最初に聞けて本当に良かったなって思ってます。大会に参加してびっくりしたのは、審査員の方から好評用紙というコメントをいただくことができるんですけど、
はい、
私は、アクセントやイントネーションのことについて書いていたんですね。
はい、
さやかちゃんはどうでしたか？
その話で思い出したんですけど、
はい、
私好評のコメントにプロミネンスって書いてあって、
はい、
私てっきり太陽のプロミネンスだと思って、
はいはいはい、ありますね。
思わず調べたんですけど、アナウンス用語で強調するっていう意味だったらしいんですよね。はい、見た瞬間はもう驚きで仕方がありませんでした。
いや、太陽って思いますよね、やっぱり。
やっぱり太陽って思います、ね、メラメラ。
なんだ、太陽の周りにある。
周りにある。
メラメラしてるやつ。
メラメラしてるやつだと。てっきり思い込んでたんですけど、どうやらアナウンスの用語だったみたいです
そして次の大会は秋にありますよね。
はい、
私は、今回の経験を生かしてアナウンス部門に挑戦したいと思います。
私はプロミネンスに気をつけて朗読部門に出場したいと思います。
はい、はい、今回は小樽未来創造高校に入学して、そして放送局に入ってみてというテーマで話しました。とても緊張したのですが楽しかったです。
私も緊張したのですが、 初めてながらも頑張れたのかなと思います。
今回は小樽未来創造高校放送局1年田中優奈と
本永さやかでお送りしました。後半は2年生が担当します。お楽しみに。では最後に1曲、おたくさんでスヌーズをお送りします。どうぞ。
はい、というわけで、未来創造高校のスクールライフ、まあ、1回目の放送をね聞きましたけれども、みずきちゃんどうでしたか。
なんだろう、1年生だからこその入学しての希望っていうか、うん、夢っていうか想像が聞けてよかったし、うん、普段外側からしか見てないので、うん、中のことを知れてよかったと思います、うん
ね、あの改めてですけど、隣の学校だけど意外と知らないのに、未来創造の子は未来創造の子で、あ、聞こえてた音は太鼓だったんだっていうことをね、前回の音で知ったりとか、隣どうしても分かんないよね。え、ちなみにあみちゃん、あの明宝は1年生は定期テストある？
あります。
あ、じゃあやっぱり明宝と未来創造隣だけど、はい、そこは違うんだね。
そうなんです、違うんで、私もびっくりしました
ね、はい、知らないことってあるよね。
はい、
1年生の放送聞いてみてどうでした。
はい、なんかすごい1年生なのに、うん、こんなにも上手に喋れるんだっていうのがすごい、なんかもう自分3年生なんですけど、うん、なんかすごいなってもうそればっか思っちゃって。 あとその屋上に行けないっていうのがすっごい私も1年生の頃にびっくりしちゃって、うん、明宝でも屋上に行けなくて、
そっか、
そこがやっぱ、あ、行きたいよねみたいな、共感しました。
共感した、
はい、
あの本当に話題の取り上げ方がね、あの水木ちゃんも言ってたように1年生らしいな、1年生にアンケートしたで、1年生が思うね、あのあるあるというか、なんか思ってもなかったことみたいなね、その話題の取り上げ方も良かったし、すごくこう初々しいけど2人ともはっきり喋ってたよね、ちゃんとね、
はい、
うん、あの確かこのコンテストというか大会で未来創造はアナウンス部門入賞、まあ、あの1年生の2人がねどう食い込んだのかまでは具体的なところは分かりませんけど、レベル高いんだなっていうのがね分かりますね、はい、じゃあハッシーどうでしたか。
まあ、編集、まあ、ちゃんとカットされてくるところは多分されてたんでめちゃくちゃ良かったですね、
うん、今回はあれだね、あの効果音とかはほぼなく、はい、普通に BGM で淡々と2人のトークっていう感じでね、場面転換のとこだけねこうちょっと効果音が入っててよかったよね。それもねシンプルっていう感じの作りだったような気がしますが、はい、前回のあの明宝はねクイズありーの太鼓の、ね、音ありーので結構作りがいろいろ複雑だったけど、今回はシンプルで、池田さんはどうでしたか、聞いてみて。
そうですね、いや この放送もすごくレベル高くて、うん、あの1年生ならではのその初々しさもあるんですけど、その思ってたこののと実際のこのギャップを伝えながらも、うん、実はその建物の構造をちゃんと説明してたりとか、うん、その音だけでどうやって表現するかっていうのをちゃんと考えながら喋ってるんだなっていうのが伝わって、うん、よくできてたなと思いましたね、
うん、あの原稿を読んでいるようでいて、ちゃんとこう喋り言葉のように自然に会話してたし、あのどうしても2人あの仲良しだったりするとね、いかにも友達同士で話してるっていう感じになりがちなんですけど、2人はちゃんと伝えるっていう感じで喋ってたので、聞く側としては聞きやすかったかなと思いますけどね、はい、明日は2年生ということなので2年生の放送も楽しみですけれどもね、1年生でこれだけできるのってすごいよね、
はい、
はい、これは明宝高校も負けてられないね、頑張ってほしいなと思いますが、さあじゃあここからはあの観光の話聞いていきたいと思いますが、池田さん質問ありますか。
そうですね、まあ、毎回聞いてるんですけども、小樽の好きなところをちょっと皆さんに伺いたいなと思っているんですけども、
はい、
皆さん小樽出身なんですよね。
はい、はい、じゃあここはハッシーからいきますか。小樽の好きなところ。
好きなところ、
うん、
好きなところ、
お、まさかのない
まあイベントとかはやったりするので、うん、コスプレとか、
うん、
なんか最近だとスタンプラリーとかあったんで、
うんうん、
まあそう好きですね。
あ、
イベントが多いけど、確かに小樽イベントたくさんあるもんね、
うん、
特に今年はコロナも明けて どんどん動き出すので。
えでも本当ね、イベント目白押しでね、
目白押しですよ、うん、武将祭りもね発、ね、しますし、
はい、
サマーフェスもあるし浴衣振り祭りもあるし
ね、本当、はい、楽しめますが、じゃあそういうイベントが多いところが好きなんだ。
はい、
はい、じゃああいみちゃんは。
はい、私はそうですね、人柄ですかね。なんて言うんだろう、なんかお店屋さん、飲食店とか、なんかご家族で経営されているお店とかに行った時に、なんかその時私、まあ小学生とか、まあ、ちっちゃい頃だったんですけど、そのちっちゃいからなんか好きなスイーツ一個いいよみたいな、なんかサービスしてあげるよみたいな感じで、その後いっぱいおしゃべりしてくれたりとか、そういうのが小さい頃の記憶に残っていて、それが今でも楽しかったなとか優しかったなっていうのをすごい思い出して、はい、そこがやっぱ好きだなみたいな、あります。
いや、やっぱりね、大事ですよね。
おもてなしを受けたんですね。
はい、
うん、そっか。みずきちゃんはどんなとこが好きですか？
はい、やっぱり小さい頃からその住んでたので、そのいいところとか見落としがちだとは思うんですけど、うん、なんだろう、やっぱり小樽といったら街並みとかだと思うんですよ。やっぱり歴史的なその建物だったり、境町通りなんかも、ここ本当に日本かなっていう感じのもあったり、その境町通りじゃなくて親とか祖父がメルヘン通りって言ってたりするので、あ、確かになんかメルヘンだなって思ったりした小学生とか中学生の頃はありました。
あ、確かに古い建物とかね、たくさんあるから、はい、その街並み守っていきたいですね。
やっぱり境町通り歩くだけでもね、なんかちょっとこう、小樽じゃないような一瞬ね、感覚になるような建物雰囲気ありますよね。
の人こそあそこでね、なんか楽しんでもらいたいなっていつも思ってますね。
そうですね、はい、はい、では
もう一個質問、小樽にあったらいいな、
あったらいいな、
今後こういう風になったらいいなでもいいし、
まあ、高校生の友達とかで楽しめる観光スポットだったり、手頃に行ける感じのところですかね。
リーズナブルで遊べる感じの、
はい、
なるほど。
具体的には、例えばどんな、
具体的にスポーツとかですね。
なるほど、体を使ってアクティブに遊べるような場所があるといいなと、はい、なるほど、確かにね、少ないもんね、そういうのね、
やっぱり高校生に質問するとね、そういう答えっていうか声多いですよね。あゆみちゃんどう？
はい、私はそうですね、まあちょっと似たような感じにもなっちゃうとは思うんですけど、その学校帰りとかにみんなで集まっていられるカフェっていうか、そういうちょっとまあ夜ご飯にはならないけど、まあ小腹空いた時ぐらいに食べれるような感じの、そういうところがあれば、そのまた別の他校の友達とかと会う時にもいいなみたいな、ちょっと集まれてテスト勉強もにも使えるみたいな、そういう場所があったらいいなって思います。
こう小樽市内ちょこちょことはカフェとか喫茶店あると思うけど、やっぱり高校生が行きやすい雰囲気のところは少ない感じ？はい、
そうですね、行ってもその駅前でミスタードーナツさんとか、そういうところにはまあ行けるんですけど、やっぱ座席数が少ないっていうのもあったり、だから他のとこ探しそうと思っても、あまり長居できるような感じじゃないとか、がっつりご飯系のところが多いので。
そっか、
はい、
じゃあある程度座席数もあって、
はい、
高校生が多少長居しても、はい、なんか多めに見てくれる雰囲気で、
はい、
でかつリーズナブルで、
そうですね、はい、
あの食べ物も軽食というか、
はい、
小腹が空いた時にちょっと食べられるようなものがあると、
はい、
いいかなみたいな。
そうですね、ありがたいです、
ね、ですって池田さん、
わかりましたって言って
多少ガラス館さんも、
ね、お願いします。
久保屋さんっていうね、喫茶店はありますけれども、はい、
そうですよ、歴史的建造物をそこちょっと入りやすくね、もう少しアレンジする余地はあるのかな、はい、参考にさせていただきます。はい、ありがとうございます。
では、みずきちゃんは。
はい、いや、もう2人に
思ってたことを言われてしまったんですけどオタクの端くれとして思ってるのが、の都通りとこにアニメ関係のお店が1店舗あった気がするんですけど、やっぱりもうちょっと増えたら嬉しいかもなっていう、やっぱりイベントでコスプレとかそういうイベントをやっているなら、なんだろう、そういうのがのを変える場所があったらいいなとは思います。
コスプレグッズとか、はい、そういうアニメグッズが買えるようなお店、
はい、
おたるはアニメニクスさんしかアニメ系ないの？でもアニメニクスさんってアニメのグッズ売ってるけど、コスプレグッズまで売ってないよね。
売ってないよね
、うん、じゃあおたるのコスプレイヤーは、まあ、プロあんま関係なく買おうと思っても買う場所はないんだ
そうですね、あの
ネットとか
札幌まで行けばなんとか結構町場まで行かないと
ないですね。
ないですね。
確かにね、なんか今盛り上がってるから小樽にね、あってもいいなと思うね、確かに。
そっか、そういうところをじゃあまた参考にしていただいて、
ね、この辺はあのうちも境町のアイドルのおじさんいるので、ちょっと相談しながら、はい、考えてみたいと思います。
なんかそういう確かにお店あってもね、
うんうん、良さそうなもんですよね。
ニーズがこれだけ、ニーズっていうか、うん、ブームの高まりがあるからね、
うん、から、うん、確かにあっても良さそうなので、ね、それはないですね。
ないですね、うん、
わかりました、参考にさせていただきます。
はい、はい、では、はい、まあみんなに聞いてますけど、将来の夢も最後聞きますか。みずきちゃんさっきちらっとね、はい、こう夢につながるためにこう放送局のって言ってたけど、うん、どういうお仕事したいの？うん、
実は、うん、その声優アーティストになりたくって、もともとやっぱりアニメとか声優さんとか歌い手さんとか、うん、そういうジャンルが好きで、うん、で小学生の頃からいろんなアニメの作品を見て、中学生の時から本格的に目指そうと思って、うん、今は演劇部だったり、うん、放送局だったり生徒会だったり、うん、人前に立つっていうことをしてます。
すごい、
すごい、ちょっと気になってるん
だ。こう憧れの声優さんとかいるの？
憧れで、うん、花澤香菜さんとか、うん、坂本真綾さん、内田真彩さんとか、推しなんですけど江口拓也さんっていう方がいらっしゃって、
へ、その方たちはごめんね、名前聞いたのに一人もわからないんだけど結構有名な方たちなの？
そうですね、花澤香菜さんでしたら鬼滅の刃で、かわいいわとか言ってる、その三つ編みの柱、恋柱の女の子の役をやってられていて、はいはい、うん、江口拓也さんだったら最近スパイファミリーのロイド・フォージャーっていう、
なんと、そうなんだ。
はい、そうなんです。
スパイファミリー大好き、見てます。
そうなんですよ、パパです。
パパか、
はい、
へえ、あの人が江口拓也さんだったんだ。
そうなんです、
今日知りました。はい、ありがとうございますそうなんだ、
はい、
じゃあそういう方のこう声も聞きながら、あ、自分もなんかこんな風に声優として活躍できたらいいなと思って、
はい、
今頑張ってるんだ。
そうです。
ちょっと池田さん、小樽、はい、から声優さん出たら、ね、
最高じゃないですか。
また最高ですよ、
ね、頑張ってください。
はい、頑張ります。
有名になって小樽もどんどん宣伝してください。
はい、
わかりました。そうか、なんかやりたいキャラクターとかいるの？
いや、本当にさまざまなジャンルをやりたいって思ってて、うんうん、手にした役で精一杯頑張るっていう気持ちを持ちながらやりたいと思います。
すごい、楽しみですね。すごい意志の強さも感じますよね、
圧を感じたけど、ありそうだなっていう、うん、
ね、
素晴らしい、
はい、じゃあ愛美ちゃんは将来の夢？
はい、私もしらすと同じで声優にもなりたいんですけども、
けども
実は私舞台俳優になりたいんです。
すごい
演劇が本当に小学生の頃から好きで、学習発表会でいつも主役やりたい主役やりたいって言っていて、主役やった時のお客さんの歓声とか、
その喜ぶ顔とかを見るのが本当に好きで、それからまあそれで演劇と出会って、うん、その後に劇団四季さんのキャッツを見て、うんうんうん、そこでもう舞台ってすごいんだって、まあ、劇団四季さんはミュージカルなんですけど、うん、それでも舞台ってすごいんだ、舞台に立ちたいっていう、うん、あのスポットライトに照らされてみたいっていうのがあって、そこでもう舞台俳優になりたいって思って、それで中学生の頃に声優と出会ったんですね、うん、どちらもつながるものがあって、あのお芝居でつながるのがあって、うん、舞台俳優はそのやっぱ、まあ、全身で表現はするんですけど、うん、声優は声だけで表現、うん、やっぱそこでやっぱお芝居つながる役者ってすごいって思って、やっぱまあどっちにしろ役者につながる役者っていうか、そういう演技につながる仕事をしたいって思って、うん、思います。
ちょっとなんて夢のある2人なんでしょう。
性格が喋り方も出てて、
ね、
あんちゃんの方はもう身振りで、
ね、表情もすごい ね
向いてんだなって。あ、うん、なんか憧れの俳優さんっているんですか。
はい、そうですね、まあ性別は全然変わってきちゃうんですけど、うん、玉木宏さんがとっても好きで、うん、その演技の仕方とか、うん、なんて言うんでしょう、なんか若い頃も普通にお上手だったんですけど、今こうやって年を重ねることによって、そのすごいもっと役に深みが出ていってて、それがすごい見ていて、なんかコメディ系からシリアスなものまで全部こなせるすごい方なので、なんかまあ舞台俳優ではないんですけど、それでもなんかそういう演技はすごいなんか参考になるっていうか、すごい憧れです。
さすがあのイケメンだからとかじゃなくね、ちゃんと演技を見てるっていうのがね。
髪とか
ね。
そう、高校生でそんな風に見てなかった。
見てないですね。すごい。いやー、なんかちょっと2人すごい楽しみですね。
うん、どんどん夢になってほしいです。
ですね。そしてこんな2人の後に箸話しづらいかもしれないけど、箸夢はどうですか。なんかありますか。
まあゲーム業界関連。には少し触れたいですね。
あ、やっぱりね、ゲーム業界はこれからもどんどん伸びるだろうからね。そっか、プログラムってゲームクリエイター的なこと。
あ、はい、
機械得意だから、
やっぱりそう、ものづくりっていうか、なんか作るのが好きなんですね、きっとね。やっぱゲームはじゃあ普段からよくする。
あ、はい、
うん、おすすめゲームある。
おすすめゲーム、
うん、
まあ、太鼓の達人とかやってますね。
あ、そうなんだ。へえ。いや、でもゲームやるのとね、うん、作るのとじゃまた全然違うけど、うん、じゃあこの後こう専門学校みたいなところに行くってこと。高校卒業したら
それも考えていますね。
うん、まだじゃあはっきりとどうしようって進路は決めてないんだ。
あ、はい、
いいですね。でもね、
どこでも学べますからね。機械さえできれば。
そうだよね、
才能はあるかな、できるね。
いや、じゃあハッシーが作ったゲームにアテレコっていうかね、声出してい
いじゃない。
もう名宝パッケージができますよ。
僕もちょっと出
たい。あ、出たいんだ。
ちょい役でお願いします。
ちょっと自分もね、売り込んでおいて。面白いですね。いや、でもそうやってね、本当夢を、みんなの夢聞かせてもらってよかったですね。
はい、ね、すごいよかったです。あと一個いいですか、質問。
はい、
あの小樽で受けた先ね、あゆみちゃんからも聞いたんですけど、うん、おもてなしエピソードを、はい、いつも皆さんにお聞きしてるんですよね、うん、こんな親切受けたよとか、おもてなし受けて嬉しかったみたいなエピソードがあれば、ちょっと聞かせてもらいたいなと思ってるんですけど。
はい、じゃあどう、みずきちゃんある。
おもてなし、
うん、
おもてなし、
うん、なんかお店ででももちろんいいんだけど、うん、なんかこう街中で、うん、なんかすごく思いやりのあるような行動をしてる場面を見たみたいなね、例えば道案内とかさ、何でもいいんだけど、うん、どんなことでもいいから、あ、小樽のね、こうおもてなしの心を感じる場面であればいいんですよね。
う
ん、
そうそうそう、うん、友達のことでももちろんいいし、
うん、
うん、
やっぱりその、なんだろう、人力車とか、そういう、うん、なんか自転車で、なんだろう、人を運んでるような人たちの、うん、なんだろう、説明の仕方とか、すごい笑顔が素敵だなって思ったり、やっぱり 小樽の魅力を伝えていただく、うん、くれてる、うん、みたいなところがいいなって思いました。
確かに今ね、うん、こういう放送で伝えるっていうところを勉強もしてるから、うん、なおさらそこにね目がいく
ねえ、うんうん、喜びます ね、うん、小樽の高校生がそういう風にね、うん、人力車や自転車の人を見てるっていうのはね、
うん、こそもてなしですよね。
では本当に次回、うん、来月の校内放送スクールライフを楽しみにしてますので、はい、今回はあみちゃんも喋るのかな、どうなのかな、わかんない、
先生お願いします、出たいです。
今レオ先生がうんと。じゃあまた明豊高校のスクールライフ楽しみにしてますので、はい、はい、頑張ってください。今日は白洲みずきちゃん、中条あいみちゃん、そして橋本直くん、3人の放送局のメンバーに出ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではここからは小樽観光インフォメーションということで、今日は、ここからはですね、小樽観光協会の事務局の秋村さんにも入っていただいてお話伺っていきます。秋村さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではだんだんね、池田さん、はい、なんかこう動きが出てきてね、うん、
出てきましたね。
小樽市内も神社のお祭りとか、うん、いろんなイベントが増えてきたので、
出てきました。
きっとこのコーナーも盛りだくさんだと思います、
うん、そうです。
早速いきますか。
いきましょう。
じゃあまずですね、7月から開始します、小樽ライトアップ散策ガイドツアーです。はい、7月8月にの火木土曜日に実施されます。
はい、
はい、ライトアップ散策ガイドツアーなので実施が夜なんですよね。
うんうん、
集合時間が午後の夜7時で、所要時間だいたい1時間ほどです。
はい、
小樽のこう歴史的建造物ってライトアップされてるじゃないですか。うん、まあ、そういったところをですね、金融資料館、日本銀行旧小樽支店ですとか、小樽芸術村さんですとか、そういったところをとコースとして組み込んでいるものですね。
うん、
はい、
ぜひ小樽市民もこう、うん、ライトアップされるとまたこう見た感じとか雰囲気違うのでね、うん、この散策ツアーに気軽に参加してほしいですよね。
はい、そうですね。うん、はい、夜をね、観光でこういろいろ歩くってなかなかないと思いますので、うん、ぜひこの機会にいろいろ見ていただけたらと思います。
うん、これ申し込みしたい場合はどうしたらいいんですか。
こちらはですね、うん、なんと予約不要、参加も無料でございますので、
はい、
はい、集合場所が旧国鉄手宮線の色内駅の場所ですね。
はい、
私立小樽美術館と文学館の前庭のあたりに小樽観光ガイドクラブの上りがあるようですので、うんうん、そこを目印に集合してくださいとのことです。
はい、じゃあ参加したい人はその日時にその場所に行けば、はい、もうすぐ参加できる、は
い、そういうことです。
これいいですね、すごく ね、気軽に行けてね。うん、
はい、
はい、分かりました。うん、ではその他は、
はい、その他7月といったらやっぱり小樽塩祭り、
おー嬉しい、久しぶりの開催、
はい、
嬉しい。
去年はウェブ主体の開催だったんですけども、はい、うん、まあ、今回はリアル開催ということで、うんうん、まあ、今のところまだ予定なんですけども、いろいろ実施の目処が立っております。
はい、はい、屋台とかももちろん出るんでしょ。
屋台も、はい、うん、出店もメインステージのあたりであります。はい、あとは練り込みも土曜日に実施されますので、はいはい、ちょっとまた皆さん久しぶりに小樽の夏を満喫できるんじゃないかと思います。
ね、はい、あれ花火は予定されてるんですか。
はい、花火は今回は最終日ですね、うん、7月24日の1日だけで実施予定です。
いやもう池田さん、
はい、
本当ね、いや、うん、オンラインもいいですよ、いいけど、うん、やっぱりリアルでしょ。
やっぱりお祭りはリアルですよ。
ね、
はい、
これ本当に潮が行われるっていうので、ね、小樽市民かなり喜んでる人多いんじゃないですか。
喜びますよ、一気にお祭りモード、ね、気分も変わります ね、これでね、夏がやっときますよ。
はいはい、改めて、潮祭り日程が何日でしたっけ。
はい、今年は7月22日、23日、24日の3日間です。
はい、22から24日の3日間ということですので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、はい、ではその他は、
はい、私立小樽美術館での特別展です。
はい、
画家と娘、岸田流星、玲子とともに
出た、玲子像の玲子。
そうなんです、あの玲子です。あの玲子です。
玲子がやってくるんですね。
そうなんです。
すご
い。あまりあの美術とか興味ない方でも多分写真絵を見たら、うん、あこの絵ねってなるぐらい有名な画家さんと絵なんですけど、はい、まあ、それにまつわる展示っていうことで、はい、まず一つすごく注目したいなっていうのと、はい、それからなんと7月15日まで前売り券が発売されていまして、はい、さらにそのゲットのナンバリングから抽選でプレゼントが当たるんですよ。
まさか霊子像が当たるとかそんなことはないですね。、はい、
残念ながら霊子像が当たらないんですけども。
です、ね、はい、すごいお金になっちゃうもんね。
すごい額ですね、うんうん、そうなんですけども、まあ、図録、岸田流星さんの図録ですとか。
嬉しい。
そうなんです。一等は私立小樽美術館協力会メンバーズカード3000円相当。
おっと。
ということで、
はい、
ちょっと嬉しい特典もあるので、はい、展示自体は7月16日からですね、うん、スタートです。
でもじゃあ岸田流星っていうお名前はすごく有名だから、はい、霊子像見たいっていうことは前売りの方が絶対なんか当たるかもしれないしね、うん、
お得です。
お得ですね。はい、わかりました。では池田さん何かありますか。
はい、牛尾祭りが22、23、24ということで、うん、はい、その翌週30、31日に小樽100周年ということで、はい、サマーフェスが開催されます。
開催されますね。これも楽しみ。
はい、実は3週連続でイベントを用意してまして、はい、牛尾の続いて、サマーフェスということで、うん、ここは日銀通りを、通行止めにしてビアガーデンをやったりですね、うん、はい、小樽運河でいろんなお店が出たりとか、はいはい、旧手宮線も去年やったようなあのライトアップのイベントが、はい、青年会議所さんでやっていたやつもやったりということで、はい、いろんなところでいろんなお祭りがドドーンと同時に開催されますので、ぜひ海側に皆さん降りてきて、ね、遊んでいただきたいなと思います。
は
い、
日銀通り通行止めするのはすごい久しぶりじゃないですか。
うん、そうですね。もう それこそ昔にやったサマーフェスティバル、うんうん、以来じゃないですかね。
ですよね。
はい、
またそれこそだってね、うん、多少ガラス館の久瀬社長が、
はい、ね、
若かりし頃やってましたよ。
そうですね、
中心になってね。いやー、そうなんです、楽しみですね。
うん、まあ、次の100年を今の若い人たちで作れたらなっていうことで今、うん、はい、はい、一生懸命作ってる最中でございます。
わかりました。
はい、
はい、
で牛尾に続いてサマーで、うん、サマーに続いて翌週8月の6、7、はい、境町浴衣風鈴祭りです。
これも久しぶりですよ。ちょっと、
はい、ぜひ境町に遊びに来てください。まあ、浴衣で来ていただくといろんな特典が得られるというのと、浴衣コンテストも開催します。
はい、
でもちろんあの優勝者には豪華な景品が、
本当にいつも景品豪華なんですよね。
はい、そうなんですよ。今年もどっかいいとこに行ける旅行券的なものが、
はい、
はい、ご用意しております。
はい、
さらにビンゴ大会もあります。ね、ビンゴの方も景品豪華になっておりますので、
豪華ですね。
はい、ぜひ遊びに来てください。
これだって3年ぶり、
うん、そうですね、
ですよね。はい、2年開催しなかったので、ね、うん、
できなかったので、はい
はい、
3年分の思いを込めて、
はい、
イベント楽しませていただきたいなと思ってますので、ね、みんなで来てください。
私も3年ぶりに司会でございます。
は
い、
ああ、そうですね。
はい、
よろしくお願いします。
あれなかなか1日、はい、あの毎回ね浴衣祭りってなぜかめちゃめちゃ晴れるんですよ。
はい、
でね、
は
い、結構辛いんですよね。
暑くて
ステージ、あー、まあ、でも本当にその分 ね、浴衣も映えるし、はい、楽しいので、
そう
ぜひたくさんの方、ね、浴衣着てね遊びに来てほしいですね。
はい、まあ、メルヘン交差点がメイン会場にはなってるんですけども、はい、通り全体にもいろんな仕掛けを今年はやろうと思ってますので、
わかりました。
歩いて楽しんでください。
はい、さあということで本当にね徐々に徐々に小樽市内いろんな動きが出てますので、まあ、引き続きもちろんあの感染対策はしつつ、うん、それぞれねみんな気をつけつつ、もちろんお店の方もあの気をつけてらっしゃいますので、気をつけながらも日々を楽しむ、
うん、
夏を楽しむということでね、はい、動いていただければと思います。はい、というわけで、今日も観光協会の皆さん、そして先ほどまでタルッコの皆さんとお送りしてまいりました、うん、タルッコボイス、お付き合いありがとうございました。次回は7月26日火曜日放送となります。でこの放送は FM 小樽のポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひチェックしてみてください。ナビゲーターは田口智子でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は 小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。